皆様こんにちは。日増しに秋の深まりを感じる季節となりましたが、お元気でお過ごしでしたでしょうか。それでは今日も広報長くて11月号をお届けしてまいりたいと思います。まず表紙には9月27日に平成子ども塾で行われた子ども塾祭りでのワッペン作りをしている親子さんの様子が映っています。最初のページは写真で見る長くて、モリコロパークアイススケート場で1月27日水曜日から31日日曜日の5日間夢キラリンク愛知国体冬季国体のアイスホッケー競技が開催されます。写真は9月20日日曜日にモリコロパークアイススケート場で開催された令和2年度愛知県アイスホッケー選手権 A プールの様子が映っています。愛知医科大学のアイスホッケー部で活躍する小島翔医さんにインタビューしました。質問1、アイスホッケーの見どころを教えてください。やっぱり何と言ってもスピードがすごい。攻守の入れ替わりも早いので、チャンスだと思ったら次の瞬間にはピンチなんてことも多いです。だから選手も観戦者も一瞬たりとも気を抜けません。質問2です。観戦時の注目ポイントを教えてください。シュートの瞬間ですかね。シュートを決める姿もかっこいいですが、守る姿もかっこいいです。気持ちと気持ちのぶつかり合いをぜひ見てほしいです。質問3です。市民の皆さんにメッセージをお願いします。国体は長くてでアイスホッケーが見られる貴重なチャンスです。アイスホッケーでしか味わえないスピード感、緊張感をぜひ生で体験してください。変わりまして、2021年4月 N バスが変わります。大型商業施設の開業により、市内の交通状況も変化していることや、利用者の利便性向上を図るため、2021年4月に N バスのルート再編を行います。再編方針は、1、市内を面的にカバーする路線網を維持。2、乗り継ぎ環境の改善。3、商業施設、病院への乗り入れ増加。4、ワンボックス車の運用検討。5、運賃改定の検討。6、休日ダイヤの設定。以上です。市民の皆さんからこんなご意見がありました。福祉の家に行きやすくしてほしい。運行本数を増やしてほしい。商業施設に行きやすくしてほしい。料金を上げないでほしい。病院に行きやすくしてほしい、など。このような市民の皆さんからの意見や、パブリックコメント結果から見える利用特性を踏まえて、路線再編を行います。一つ目は、すべての路線が乗り継ぎなく福祉の家に行きます。2番目、商業施設がある長久手古戦場駅、イオンモール、戸田ヶ谷、アピタへの路線を増やします。3つ目、愛知医科大学病院や文化の家への路線を増やします。Nバスの課題として、1、運行経費が年々増加を続けている。2、収支率、これは運賃割る運行経費ですが、4.6% と低い。バスを運行している愛知県か 43、視聴中42番目。これは2019年度、県平均約 18% です。3番目、休日の利用者が少ない。そして検討内容として、1、ワンボックス車は小型バスに比べて約6倍の経費となっているため、運行を廃止します。2、将来にわたってN バスを運行していくために受益者負担の考え方を踏まえ、N バス利用の多数を占め、現在運賃が無料となっている65歳以上の赤あったカード携帯車の運賃を100円とします。3、休日のダイヤを設定し、利用実態を反映した運行を行います。なお、定期券として65歳以上の人の負担軽減のために、65歳以上の人限定定期券を発売予定です。これらの問い合わせ先は、安心安全課電話 56-0611 番までお願いいたします。
みんなでコラボレーション、みんこら。みんこらって何？高齢者が健やかに暮らし続けられるようにするための地域の連携を表現した言葉で、みんなでコラボレーションの省略形です。あまり交わる機会がなかったいろんな人や団体、民間企業、大学などを長久手市がつなげ、連携させることで、高齢者が暮らしやすい地域を、その地域にいる人々の力を合わせて作っていこうと、ミンコラとして様々なプログラムを行っています。市役所、福祉の家など、限られた場所だけでなく、市内の身近なお店などでやってほしいという市民の声から、ミンコラは生まれました。より近隣の人とのつながりを築けるのが、ミンコラの良さの一つでもあります。では、今までに実施したミンコラの例を紹介します。名古屋トヨペット長久手店では、体操教室が行われました。みんなで楽しく体操している姿が写真で掲載されています。参加者も、室内なので天気の心配がないのが良かったと多くの声がありました。次に、ネッツトヨタ東名古屋長久手店では、体操教室、参加者同士の交流会が行われました。これも新しい知り合いが増えたと好評でした。次はイオンモール長久手と大塚製薬とのコラボレーション。イオンホールでの体操教室、大塚製薬による熱中症対策ミニセミナーなどが行われ、参加者の方々からは、ウォーキングの前に歩き方の講習があったので意識して歩けたとの意見がありました。次に、ネッツトヨタチューブプラザ長久手店、産後指導士による産後ママを対象としたサロンが行われました。子供と一緒に楽しめるとの声があり、ボールに子供と一緒に乗り、エクササイズをしている姿が楽しそうです。それぞれのコラボレーションの写真には、参加者の楽しい姿が掲載されています。では次に、ミンコラ11月の予定です。11月17日火曜日、9時30分から10時30分、場所、名古屋トヨペット長久手店、駐車場はありません。11月24日火曜日、9時30分から10時30分、 ネッツトヨタ東名古屋長久手店。これも駐車場はありません。11月18日水曜日午後1時より、イオンモール長久手4階イオンホール、モールでウォーク、ホールで歩き方に関するエクササイズをした後、イオン店内をしっかり歩きます。この件に関してのお問い合わせは、長寿課電話560-639までお願いいたします。今後ミンコラを実施する場所が増えていく上でお手伝いいただける人が不可欠です。ミンコラを一緒に作っていきませんか？詳しくは長寿課にお問い合わせください。これにはスマイルポイントがつきます。そしてミンコラのお手伝いをされている高橋さんからのコメントを紹介いたします。体力面には自信がありませんでしたが、頭を使っていろいろと考えて動くことが得意だったので、そこを活かせたらいいなと思ってお手伝いとして参加しました。イベントの係をやることが多いですが、自分もイベントに参加しているみたいでとても楽しいです。いろんな人とおしゃべりできるのも楽しみの一つですね。それが続けられている秘訣です。皆さんも私と一緒にミンコラを作っていきませんか？以上、高橋さんのコメントをご紹介いたしました。なお、ミンコラについてのお問い合わせは、長寿課電話560-639までお願いいたします。次は令和元年度決算財政状況です。令和元年度の決算状況をお知らせします。一般会計歳入総額210億1321万円。この中で自主財源 68%、 依存財源 32%。 自主財源の中で多くを占めるのが市税です。 55%、 115億6470万円。この市税の内訳ですが、市民税、固定資産税、都市計画税、市タバコ税、軽自動車税などがあります。依存財源 32% の中には、国庫支出金 12%、 24億2049万円、贈与税、各種交付金、交付税 8%、 17億1305万円などがあります。次は歳出総額です。203億3457万円。内訳としては、民生費 41%、 84億523万円、教育費 18%、 36億791万円、総務費 15%、 30億3258万円。あとの 26% の中には、土木費、衛生費、消防費、交際費、商工費、農林水産業費、議会費などがあります。なお、実施した主な事業は上郷保育園等整備事業など、北児童館等整備事業など、小中学校空調設備整備事業などがあります。以上が一般会計報告でした。なお、項目の係数は 表示単位未満を四捨五入したものでありますのでご承知ください。なお、決算状況の特別会計、企業会計、健全化判断比率、資金不足比率などについての問い合わせは、財政課電話 560-6060 までお問い合わせください。次に、全国愛知県内市町村平均との比較、令和1年決算が記載されています。経常収支比率、経常的な収支の割合 100% に近いほど財政が硬直しているとされますが、比較的弾力的な運営をしているといえます。長久手市 89.2%、 県内平均 90.6%、 全国平均 93.0%、 実質公債費比率、3カ年平均公債費、これは借金の元金、利子の償還費の割合が少なく、健全な財政運営をしていると言えます。長久手市マイナス 1.7%、 県内平均 2.6%、 全国平均 6.1%、 財政力指数3年平均、財政力を示すもの、税収を中心に安定的な収入が確保できており、収入が需要を上回るため高い水準にあります。長久手市 1.09、 県内平均 1.02、 全国平均 0.51。 指標で比較した結果、長久手市の財政運営は健全であると言えます。今後も適切な財政運営に努めていきます。なお、全国平均について、令和1年は10月16日現在集計中のため、平成30年度の全国平均を使用いたしました。長久手ならではの景観まちづくりをみんなの手で。長久手市景観計画、長久手市景観条例。長久手らしい景観を守り、育み、創造するため、2018年より市内の業種や年代を超えた様々な人たちと、残したい景観や育んでいくべき長久手らしい景観について考えながら、2020年3月に長久手市景観計画案を作成しました。2021年1月1日に景観法に基づく法定計画となります。景観とは、景を見ると書き、私たちが日頃身の回りで目にしているもので、山、川、樹木、建物や町並み、そしてそこに暮らす人々の姿などが混ざり合って景観が現れています。景観には河川や道路、公園などの公共施設だけではなく、通りから見える個人の建物や庭木なども含まれます。景観計画の内容について、計画作りの参加者から自然、川、田園、古戦場、理にもがある景観を残したいという意見をたくさんいただきました。そのため、景観を守るための内容と、みんなで景観まちづくりを進めるための内容を記載していますが、強い規制をかけるものではありません。では、景観計画ができて、今後どう変わるのか。変わるポイント1、景観に大きな影響を及ぼす恐れがある大規模建築物などの建築等の行為を行うときは、届出が必要になります。これは2021年1月1日からです。なお、届出が必要となるものは、 建築物の高さが10メーターを超える、または建築面積が500平方メートルを超えるものなどです。2、市民や事業者による景観まちづくり活動が行いやすい環境が整備されます。最後に、長久手市の景観をみんなで守り、育んでいくため、市民の皆さんと一緒になって景観まちづくりを行いたいと考えています。長久手ならではの景観まちづくりをみんなの手で取り組んでいきましょう。広々とした田園、紅葉した木々、リニモの走る姿など、長久手の街並みを写した写真が3枚掲載されています。この写真は2019年長久手フォトコンテストに応募いただいた作品です。なお、景観まちづくりについてのご質問などありましたら、都市計画課電話560-622までお願いいたします。
代わりまして、シニアの広場福祉の家の施設情報です。福祉浴室は火曜木曜土曜日、歩行浴室は水曜金曜日曜日が利用可能です。歩行浴室の利用休止時間帯は11月11日、25日、いずれも水曜日、午前10時から12時、11月6日、20日、いずれも金曜日、午前10時から12時までです。温泉スタンドの休止日は11月9日月曜日です。以上、お問い合わせは福祉の家、電話64-6500にお願いします。次に、緊急通報システム事業のお知らせです。利用者が体調不良などの緊急時に通報装置のボタンを押すと通報センターにつながり、必要に応じて救急車の手配などを行うシステムです。緊急時に利用者の安否を確認するための協力員が2、3人必要です。対象は、1、満65歳以上の一人暮らしの人、2、満75歳以上の人のみの世帯、3、日中または夜間において長時間にわたり独居状態となる1、2級の身体障害者手帳所持者です。料金は1ヶ月あたり230円程度、3ヶ月ごとに口座振替で支払ってください。お申し込みは必要書類を長寿課に提出してください。要応印です。持ち物は口座番号がわかるもの、金融機関の届け印です。以上、問い合わせは長寿課電話560-0631にお願いいたします。代わりまして、ニュース119美山消防からのお知らせです。秋の火災予防運動が始まります。期間は11月9日月曜日から11月15日日曜までです。これからの季節は空気が乾燥し火災が発生しやすくなります。火災を起こさないためにも、また火災の被害に遭わないためにも、次のことを心がけましょう。1、暖房器具の取り扱いを再確認。石油ストーブや石油ファンヒーターは、使用する燃料を間違えないようにしましょう。洗濯物、カーテン、ガスボンベ等、燃えやすいものの近くで、暖房器具を使わないようにしましょう。電気を使用する暖房器具は消費電力が大きいものが多いため、複数小口の電源タップに接続する際は接続する器具の合計容量がタップの最大容量を超えないよう特に注意しましょう。2、 放火されない環境づくりの心がけを。ゴミ出しの際、ゴミ収集日を守りましょう。郵便受けに郵便物を貯めたり、外から目につく場所に燃えやすいものを放置したりしないようにしましょう。以上、問い合わせは離散消防組合、電話 0561-38-0119 にお願いいたします。変わりまして、暮らし環境からのお知らせです。マイナンバーカード臨時窓口について。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は11月11日水曜日午後5時15分から7時まで、29日日曜日午前9時から午後12時40分まで。場所は市役所本庁舎1階市民課です。共通の持ち物として運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。受け取りの時には個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書のハガキが必要です。申請は個人番号カード交付申請書、認め印、これはゴム印等は不可です。これらが必要です。顔写真は無料でお取りします。電子証明書更新はマイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限通知書が必要です。これらのお問い合わせは長久手市マイナンバーコールセンター、電話 63-0178 または市民課、電話 56-0607 にお願いいたします。次に、マイナポイント予約申し込みブース開設中。マイナポイント事業の支援のために予約申し込みブースを開設しています。時は3月31日水曜日まで、開帳時間のみ利用できます。場所は市役所西庁舎1階市政サロン。持ち物はマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号、申し込む決済サービスの決済サービス ID およびセキュリティコード。以上、お問い合わせは情報課、電話 56-0601 にお願いいたします。次に、健康福祉からのお知らせです。新型コロナウイルス感染症に備えましょう。新型コロナウイルス感染症拡大に備え、ピーク時に不要不急の外出をしないで済むように、食料品、日用品、医療品などを事前に備蓄しておきましょう。数量は2週間分が目安です。感染拡大により不安になり食事が進まないこともありますので、普段よく食べるものを多めに用意しましょう。市のホームページに備蓄物品の例を掲載しましたので参考にしてください。お問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 にお願いいたします。次に、国民年金保険料控除証明書についてです。国民年金保険料は税申告において2020年1月から12月までに納めた保険料が社会保険料控除の対象です。11月上旬に日本年金機構より社会保険料国民年金保険料控除証明書が送付されますので、年末調整確定申告の際に必ず添付してください。また2020年10月1日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した人は2021年2月上旬に送付されます。このお問い合わせはナビダイヤル電話 0570-003-004 にお願いいたします。